6、一般質問。
すべての質疑応答に QR コードがあります。
輝き、菊池浩二。ゴミ集積所の設置や管理に課題。三好町のゴミ出しは原則ステーション方式だが、分別のルールが守られなかったり、悪臭、害虫が発生したりすることで、集積所の設置場所がなかなか決まらないことも多い。ゴミの集積所は町が設置、管理するものではなく、地域に委ねられている。近年自治会に非加入の世帯も増え、ゴミの集積所をめぐるトラブルが全国各地で増えている。地域の共助を前提とした行政サービスの制度疲労も問題だ。町のルールでは、公道上に集積所を設置するのは想定していないが、公道上に集積所の設置は可能か。
環境化。車両や歩行者などの通行の妨げにならないよう、安全を確保していただくことで設置は可能だ。
基準を完全に満たしていないと設置は不可能か。
環境化。基準の一部を満たさない場合でも設置されるケースはある。
自治会等が管理している集積所では、自治会非加入を理由として集積所を使わせないという事例があるが、これを指示するかまたは指導するか。
環境化。集積所の管理運営は利用者同士のルールで行っていただいている。利用者間で解決していただくよう相談に乗っているのが実情だ。
住民から相談が来た場合はどう対応するか。
環境化。話を聞いた上で、町もできる限り協力というか助言をしながら進めているのが現状である。
住民が安心してゴミ出しできる体制や環境が必要と考えるがどうか。
環境化。収集の責任は町にあるので、皆さんが安心してゴミ出しが可能となるよう分かりやすくお示しする必要がある。
公明党、桃園のり子。今求められている支援の整備を。高齢者支援の環境整備について。高齢者の活動促進のため、グランドゴルフ場の維持管理や会場の拡充をしては。
文化スポーツ推進課。各課で整備し、既存のコースを活用し楽しんでいただきたい。都市計画課。コースコンディションを注視し、整地など修繕が必要と感じた場合は対応していく。
高齢化の現状を鑑み、迅速に触れ合い、ゴミ収集の体制を構築し、高齢者のゴミ出し支援を進めては。
町長、ゴミ出し支援は大変重要な案件である。徐々にではなく迅速に進めていくべきと考えている。
配慮を要する児童生徒の支援について。教室以外でも学べるように相談員と連携した校内適用指導教室を設置しては。
教育センター。中学校では校内教育支援室を設置。小学校でも相談室において個別支援を行っている。子どもの思いに寄り添って柔軟に対応していく。
障害の有無にかかわらず、分け隔てなく共に学べるインクルーシブ教育に向けた今後の取り組みは。
教育長、通常級と支援級の交流、特別支援コーディネーターによる支援の連続性の確保など、より一層個々の教育的ニーズに応じた支援の充実を目指したい。
熱中症対策を含むゼロカーボンの取り組みについて。熱中症対策やペットボトル削減のためにも公共施設へ給水器を設置しては。
町長、脱プラスチックに向けて大事な取り組みと感じる。提案されたウォーターサーバーの民間企業と協定し、無料で活用できることも含め検討していきたい。
輝き、牛丸愛子。 誰もが参加しやすい選挙について、立候補届出書類の書式を自治体で変更することは可能か。
総務課、公職選挙法などの規定によりできない。
オンラインでの入力届出は可能か。
総務課、公職選挙法などの規定によりできない。
ペーパーレス化が進まないのはなぜか。
総務課、システム障害、リスク管理、セキュリティ、不正な投票への対応など多くの課題が考えられる。
公費負担制度を利用した候補者の公費負担額の平均額は？
総務課、27万3041円。
総額は？
総務課、354万9533円。
公費負担制度を利用した候補者のポスター1枚あたりの平均単価は？
総務課、2261円。
選挙のために多額の公費が投じられる現状をどう捉えるか。
総務課、財政負担はあるが候補者の環境改善に関わる重要な制度の一つと認識している。
選挙管理委員会ホームページでの選挙啓発の必要性についてどう考えるか。
総務課、経費をかけず必要に応じて更新できるため選挙啓発に重要と考える。
近隣市に習い活用が必要では？
総務課、他の団体を参考に情報の充実を図りたい。
町長議員のなり手となる次世代の人材確保育成のための町の課題は？
町長、立候補環境の改善、若年層への情報発信、啓発の充実、地域の課題解決を主体的に考える主権者教育が大事と考える。
三好未来、長野真澄、三好町における子ども支援、一時保育サービス、町内一時保育サービスのシステムは？
子ども支援課、町のホームページに掲載されている。利用方法、料金、空き状況などは直接各施設へ問い合わせ願いたい。
町内一時保育サービスのニーズへの対応は？
子ども支援課、第3期三好町子ども・子育て支援事業計画策定に向けたニーズ調査で把握し対応する。
病児・病後児保育、他の自治体は各病院と連携しているが三好町は？
子ども支援課、第3保育所緑学園においてはイムス三好総合病院小児科の医師を嘱託し、内科検診、医療的ケア児の対応や救急対応などを行っている。
病児・病後児保育を三好町では進めないのか。
子ども支援課、導入を検討していくにも安全確保策やニーズ調査を検討し現状を把握してから実施しなければならない。
教育センターの役割、具体的にどのようなことを行っているのか。
教育センター、町内小中学校の児童生徒保護者教職員を支援し、教育相談、特別支援教育、不登校対策、教員のための研修など、三好町として特色ある教育の推進を目指している。
入学資金融資斡旋制度、この制度はどのようなものか。
学校教育課、高校や短大、大学などの入学のため、入学資金の調達が困難な人に、その資金の融資の際、利子の補給をする制度。
その他の質問、県道56号線について。吉村美津子、北長井児童館の存続を求める。北長井児童館は 公共施設マネジメント計画で廃止の方向だが、同計画では地域住民の意向に合わせた対応も大事とされている。町長は産官で運営していくこともあるが、統廃合してより更新された施設を作ることも考えられるので、広く意見を聞いてから考えていきたいとのこと。北永井児童会については、北永井地域の集会所で住民の意見を聞いていくべきではないか。
子ども支援課検討する。
子どもたちの声は残してほしいだ。子どもたちの声は残してほしい、廃止しないでと願っている。児童館は子どもたちの居場所であり大事な施設と捉えているがどうか。
町長、そのように認識している。
子どもたちの声を大切に尊重する立場で町は対応をすべきでは。
町長、住民の意見を聞いていくことは大事と思う。
北永井児童館は存続で考えるべきだ。北永井児童館の廃止問題は住民からの声ではない、町の計画からだ。児童福祉法では児童の健全育成は市町村の責任でもあると定めている。町民に親しまれ利用されている北永井児童館は児童福祉法に基づいた施設だ。今まで通り町の責任を果たすべきだ。よって北永井児童館は存続させるべきでは。
町長、藤久保小学校の校庭にできる予定の複合施設の児童館利用も考えている。
その他の質問。18歳までの医療費の無料化や熱中症対策など福祉施設の向上について、三好未来、林よしみ、藤久保地域拠点整備まであと1年、保護者や児童教職員向けの説明会の予定は。
学校教育課、工事計画や教育活動の在り方、安全対策など具体的な説明会を行う。
校庭は3年間使用できない。工事期間中の代替案の検討はされているか。
学校教育課、授業は体育館、運動会などは総合グラウンドを活用する。休み時間は教室や図書室、体育館を利用する。屋上の開放や遊具の移設は検討していない。学校の開放は他校の利用、町の行事は体育館や総合グラウンドを検討している。
工事期間中、児童への影響についての考えは。
町長、健全な教育活動が行われるよう努める。地域拠点ができることの体験を学びの場にできるように考えている。
生成 AI の活用について、導入の検討は。
財政デジタル推進課、現時点で利用は禁止、ガイドライン策定後は書類作成時の文章の要約、専門用語の説明、企画立案時のブレインストーミングなど先行事例を参考に検討していく。学校教育課、課題が多くあるため文科省や県、町の動向を踏まえ検討する。
マイナンバーカードの活用について、普及率は。
住民課、令和5年4月末の申請率は 75.8%。
図書館カードとしての利用はできるようになるか。
図書館、図書館利用券と紐付けし貸し出しができるようにするため、デジタル田園都市国家構想交付金を活用して機器の導入を検討している。
その他の質問。1、公金受取口座の周知。2、PTA 活動と学校教育との関わりについて。三好未来、細谷光弘、入学資金融資斡旋制度。 入学資金融資斡旋制度の5年間の利用者数は、
学校教育課、ここ3年間は利用者ゼロ、令和2年度2人、平成31年度1人が利用。
ほとんど使われていないが、現状の問題点は何か。
学校教育課、銀行の審査に落ちる場合があること。
現在の高校30万円、大学50万円の入学金のみの補助制度なのが使われにくい理由で、その他の費用も含めた変更を考えていくべきでは。
学校教育課、町独自の制度については現時点では考えていない。
足利市は年収1000万円以下の人に150万円以内で入学時に一括して学校に納入する入学金、授業料、施設整備費等の範囲内で融資をしてもらえる。今や一般の家庭でも入学資金は大変負担になっている。町でも無利子の融資枠を150万円ぐらいに拡大すべきでは。
学校教育課、予算などの関係もあるので今後研究していきたい。
小中学校の就学支援補助制度にオンライン学習、通信費等の家庭学習ができる環境を整備すべきでは。
学校教育課、 Wi-Fi 貸し出しは実施している。オンライン学習通信費を盛り込むには多額の予算が必要なので今後研究していく。
ふるさと納税を利用して今提案してきたような小中高校大学生の就学支援制度を町独自でできないか。
町長、町民ニーズを把握して貸付枠を広げるなど教育委員会と検討していく。若い人の学びの場を支援していきたい。改めてどんな支援ができるか考えていく。
その他の質問。1、新型コロナウイルス5類後、町の各施設での対応変化と住民への周知。2、電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援給付者への追加補助制度について。紙面に受験生チャレンジ支援貸付事業、東京都、足利市入学資金融資斡旋制度の
QR コードがあります。
三好未来、細田光恵、主権者教育について。三好町の選挙における10代20代の投票率は。
総務課、町議会議員選挙では10代が約 25%、 20代が約 20% だった。
主権者教育を進めるにあたり現場での課題は。
学校教育課、主権者教育に関した内容について各教科の相互の連携を図ることや主権者教育の視点を明確にすることが必要。
地域活性化につながるような授業や取り組みをしては。
学校教育課、地域や学校の特色に応じた探究的学習を進めている。今後政治参加の当事者であるという意識をさらに醸成させるため授業の改善を進める。
道路整備について。道路整備の課題は。
道路交通課、道路の状態把握から道路施設全般の超寿命化や費用対効果の高い道路整備事業を進めること。
今後の道路改良や修繕計画は。
道路交通課、昨年行った5年に1度の路面正常調査の結果に基づき舗装の個別施設計画を定め計画的に発注している。
道路修繕工事の現地確認や地域からの要望は多くあるが、どのように優先順位をつけているか。
道路交通課、調査結果も参考にしつつ最終的には職員による現場確認の上で工事予定箇所を決める。
道路整備予算を毎年少しでも増やせないか。
町長、今後は藤久保地域拠点の整備があり、その悪接道路となる幹線7号線の都市計画道路の整備を行っていく。国の補助金も活用しながら、必要なものには迅速かつ臨機応変に対応していく。
その他の質問。デジタル教科書について。公明党小松伸介、町民の皆様からいただいた声を調整へ。宮本ゲートボール場にベンチやテーブル設置の要望があるが、検討は可能か。
福祉課、利用者から要望があれば相談に乗りたい。
他の市のような企業等に寄付を募り、高齢者等が一休みできるベンチ拡充は。
道路交通課、三好町道の歩道で実施は困難。
京都市では個人宅や店舗等の私有地にベンチを設置し、歩いて暮らせる街づくりを目指しているが。
町長、いい提案と思う。今後研究していきたい。
アスレチック広場の遊具充実についての考えは。
都市計画課、緑地帯の景観に配慮し検討したい。
緑地公園バーベキュー場にドームハウス等を設置して宿泊可能にしては。
都市計画課、ニーズ把握が重要。利用者へのアンケート調査やテント持ち込み宿泊の社会実験も試みたい。
仮称バザールにぎわい公園構想でパーク&バスライドの検討があった。高速バス停留所の検討は。
総合調整官、総合的な需要を見極め検討したい。
歩行者の安全について。幹線15号線の歩道整備についての考えは。
道路交通課、現状福音で整備は困難。優先拡幅する路線でもない。他の計画路線が完了後検討したい。
幹線14号線三八住宅前の安全対策は。
道路交通課、さらなる安全対策が可能か検討したい。
横断歩道の事故を減らすため、立体に見える塗装や手かざしで発光する看板等工夫を凝らした取り組みは。
道路交通課、警察へ情報提供し協議したい。
軽自動車税について。減免申請の簡素化は。
税務課、検討したい。
輝き久保健二、地域世代状況に応じた計画を。三好町スマートインターチェンジ古籠の渋滞抜け道対策は。
総合調整官、安全対策調整会議で決めたフォローアップ体制通り、関係機関と調整し対策していきたい。
三好スマートインターチェンジ周辺道路上留地域整備計画は。
総合調整官、大型車両など交通量の増加が予想される主要の路線に対し、耐久性の高い舗装改良及び修繕工事を実施していく。
路面表示が消えかかっている箇所が未だに多く見受けられる。住宅内通学路の修繕の予定計画は。
道路交通課、現地確認、通学路の整備計画などに基づき整備を進めていきたい。
障害者対策としてメロディー付き音響式信号機やエスコートゾーンの設置は。
道路交通課、警察との協議の上要望したい。
白杖を持った方を町内でも多く見かけるが、歩道内への点字ブロックの設置は。
道路交通課、状況調査をし設置可能箇所については整備を進めていきたい。
各種工事が起因しての家屋の揺れや振動が起きた際の責任の所在は。
道路交通課、発注者側、受注者側で 原因の調査をし、是正対応を行っていきたい。
公園、広場等、町内でボール遊び等ができる施設は？
都市計画課、自然の森レクリエーション公園。
町内公園、広場の規模や必要性に応じ、使用用途の変更をするべきではないか。
都市計画課、行政区、他の自治体の状況など調査確認し、設置可能な公園があれば、行政区と協議検討したい。
築山、水辺、バーベキューやアスレチックの利用者の増加から起きている駐車場不足の問題に対する対策は？
都市計画課、周辺に用地がないことから、駐車場の新規設置・整備は難しい。
日本共産党、光下茂幸、置き去りにされた2つの課題を問う。住居表示について、平成8年からの総合振興計画に住居表示問題が登場して27年、町長の1期から4期のマニフェットには住居表示はない。町長の視野にはこの問題はないのか。
町長、1期目の当時は財政が非常に厳しく、また途中で区画整理事業があり、さまざまな状況の中で基本方針の策定が遅れたが、課題などを整理して町全体の政策として実施を検討していく。
首都圏50キロ圏内の人口3万人以上の同規模自治体から大きく遅れている。最初の質問から15回、8人の議員がこの問題で一般質問しているが、このままいくと今年度中に住居表示基本方針すらもできそうにないと感じる。これは町長の姿勢の問題だと思う。なぜ強力に進められなかったのか。
町長、さまざまな状況の中、優先順位でこうなった。
最低限人口集中地区を住居表示実施区域と設定し、町名案と区割案を作り、住民等への説明、意見聴取、住居表示審議会条例の設置を含む議会の議決まで持っていってほしい。
町長、提案を内部でしっかり検討したい。
千曲田地域に小型バスを。ライフバスとの協定以来27年間、千曲田の公民館等地域拠点に公共交通サービスがない、分かっていながら不公平な現状を放置してきたと思うが、どうか。
政策推進室、狭隘な道路、住宅の点在などの問題で着手できていない。計画づくりの中で考えたい。
国交省が言うコミュニティバス、小型バスしかない。やるのだったら一般的な調査ではなく、ここを走らせたいがどう思うかとか、この路線はどうかとか、具体的な調査こと求められるのではないか。まず試行運転をやることが求められるのではないか。
政策推進室、計画もなしに運行させるわけにはいかない。地域公共交通計画ができたら国、県の支援を受けられる。提案を含め考えていきたい。
日本共産党、増田真澄、生かそうみんなの声を町事業に。富士久保地域拠点施設整備等事業について、令和5年3月に富士久保地域拠点施設整備等事業者選定委員会によって民間事業者が決まった。代表会社は戸田建設株式会社で、一緒に事業を行っていく構成企業、協力企業なども町のホームページに公表された。事業者の提案も明らかになったので、その事業内容の提案から質問する。スケジュールの変更は？
施設マネジメント課、計画通りで変更はない。
地域経済の貢献について、地元雇用について積極的とあるが、内容は？
施設マネジメント課、事業への参加希望がある場合には関心表明書を提出してもらっている。町内企業や在住者の あらゆる分野での雇用や地域経済への貢献については、町の考えを事業者にしっかり伝えている。
藤久保小学校は地域の指定避難所となっているが、防災用の井戸の設置箇所は災害時に使いやすい動線線上に作られているか。
施設マネジメント課。図面は決定ではないので、分かりやすく使いやすい場所を事業者と検討していく。
町内全地域の住民が誰でも便利に利用できる施設にするには何が必要か。
町長。住民の皆さんに喜んでいただけるような事業を考えていくとともに、拠点拠点を結ぶような公共交通もしっかり考えていきたい。
地域密着型サービス、グループホームの充実について。グループホームは自立支援のための施設で、在宅扱いなので必要不可欠な紙おむつの補助はすべきでは。
福祉課。認知症の方が生活する場であり、在宅扱いなので具体的に検討したい。
日本共産党本名博士。教員の負担軽減の取り組みは。年度当初にクラスに先生がいないといういわゆる未配置、未補充はあったか。
学校教育課。現在下配教員が1名未配置になっている。
産休、育休、病欠など年度途中の未配置に対応できるか。
学校教育課。人材確保ができるよう努めていく。
教員の負担軽減を目的とした部活動の地域移行は進んでいるか。
学校教育課。今年度は一部の部活動で指導員の休日配置を検討している。
地域移行の課題は。
学校教育課。専門性が高い指導者の確保が大切。
文部科学省の調査では持ち帰り業務が増えているが、三好町では。
学校教育課。持ち帰りは行わないことが原則。
勤務時間の上限を条例や規則で定めているか。
学校教育課。規則で定めている。
それは守られているか。
学校教育課。意識して守るよう推進している。
公共交通の拡充について。バス停に自転車を駐輪できるサイクル&バスライドの導入は。
政策推進室。ニーズを見極め検討したい。
ライフバス7番線休止の代替策の進捗状況は。
政策推進室。6番線の変更を考えている。
今年度から地域公共交通計画の作成に取り掛かるが、交通政策が具体化するまでの移動支援策は。
政策推進室。公共交通利用補助事業の継続とシェアサイクルの導入を検討している。
富士見市との連携は。
政策推進室。意見・情報の交換を行っている。
ここまでの担当は岡崎と
川沢でした。